公民館の輪、今月は南信濃公民館から遠山常民大学についてお話を伺います。今回お電話でお話を伺うのは遠山常民大学運営委員会の播磨道夫さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この遠山常民大学、常の民というふうに書くわけですけれども、
はい、常民という言葉を初めに使ったのが民族学者の柳田国夫というふうになっておりますが、
あ、そうなんですね。
その、うん、それを使って常民大学という学習会を開講したのが私の富山出身の明治大学の教授をやっておられました後藤総一郎先生が富山で始めた時の名前をその常民ということで富山常民大学を始めたのがもうかなり前の話ですが、
あの手元に冊子があるんですけれど、はい、それをこう見てみると1977年の秋、はいはい、毎月1回ということで始まっているので、はい、もうかなり歴史があるんですよね。
一期10年という目標でやってまして、
は
あ、10年やってに、第2期目というか、次の項目は多少勉強会から離れて富山のことを学んだりなんかしてきたんですが、
はい、
やっぱり長い間の参加者のモチベーションとかいろいろありましてね、ちょっと中野討伐の時もあったんですが、まあ、再興したいということの熱意を美術博物館の学芸員をされておりました桜井博人さんが、
はいはい、
ちょうど退職の時期と合わせて学芸員になられた近藤大地さんが、
はいはいはい、
どちらも富山の出身者だったもんですから、
なるほど、
それで桜井さんが富山常民大学をまた地元の勉強会として復活させたいということで始まったのが富山常民大学の第2期という名前になっておりますが、うん、実際の言い方は年度ごとに1期って言ってますので、第2回目の再開というような意味の方がいいかもしれませんが、それが、2020年の11月だったと思うんですがね、今ちょうど5期目やってますんで、
はい、
11月が始まって次の年の3月までが1期で、うん、その次から4月から3月までというような繰り返しの1期2期ということで、第5期が現在やってるところでございます。
まあ、こう年度くくりで行われてるってことなんですよね。
う
ん、
そうそうそう。
でその今第5期っていうところでもうだいぶこう半分ぐらい過ぎているわけですけれども、どういった、はい、こう講義などが行われてきていらっしゃったんですか？
後藤総一郎の著書がございまして、
はい、
その富山物語を読みながら、地元にあったことを確認というか、勉強して、だいたい7時から夜の9時の120分でございますので、
はい、
前半の30分から45分ぐらいはその富山物語を著書を読み返すというふうなことと、
はい、
で後半は今度はそれぞれのメンバーが自分の研究してきた内容を発表するというようなことを繰り返しております。毎月1回ですが、
講師に来られる皆様も皆さんその遠山出身の方ばかりなんですか？
いや、そうじゃなくてね、
はい、
年に3回ぐらいはゲストの先生方に、来ていただきまして、それでそれぞれの分野での関係と遠山の関係を合わせて、発表していただいて、まあ、講義をいただいたというような月が年に何回かあります。それと合わせて公民館との共催で、フィールドワークとしまして地区外を出ていろいろと富山に関係するような史跡とか、地域を、訪ねるというようなことも行っております。
はい、手元にその第5期、まあ、今年度 の, その富山常民大学の年間のスケジュールが、うん、
カリキュラムね、はいはい、
その中で今播磨さんがお話しいただいたフィールドワークということで5月に美濃遠山市の定石を訪ねるということで、はい、岐阜まで行かれたんですよ、ね、これは
岐阜県の 富山の関係するところの岩村町で、はい、行ってきました。
ああそうなんですね。大体何人ぐらいで行かれたんですか。
統一の参加者は16名だったと思いますが。
ああそうなんですね。
まあ、公民館と共催で、乗せていただいたというか、はい、まあ、向こうのガイドの方にお任せして案内をしていただきました。
でまたこう特別講義というのもあったりするわけですが、先ほどの播磨さんから少しお名前のご紹介があった桜井博人先生だったり、美術博物館の今学芸員をされている近藤大地さんが特別講座ということで、美術博物館でもその特別展を今やっている、山と共に生きる遠山郷の歩みと暮らしという、そういうお話もあったということですが、やはりこう林業がまあ盛んで、森林鉄道というところもあったりしたんですが、こういったところもやっぱりこの大学の中でお話が出たりするんですか。
富山の歴史の中では林業とかいろいろ産業に関わってきた歴史がありますので、はい、それともそれの専門に研究されている方々に発表していただいたり、
で今日お話伺っているのが10月29日の水曜日ということでの、2日前にも実は、この遠山城民大学を行われて、
はいはい、
木沢の下月祭りの野郎会の10年の歩みとこれからということで、木下隆彦さんにお話しいただいたということで、はい、やはりこの遠山地区にとっては下月祭りっていうのは本当大事な文化財であり伝統芸能であったりすると思うんですけど、
はい、そうですね、年に2回から3回の講座は下月祭りで、はい、桜井博人さんの専門分野でございますので、彼も発表したりして皆さんに広く、その知識を広めたいということで、城民大学の、主なテーマの中身はそれになっておりますね。
そうなんですね、
うん、
いや本当その林業だったり、下月祭りだったりさまざまなその産業とか伝統文化っていうところをこうテーマにしつつも、一つはその遠山物語という後藤宗一郎先生が書かれた書物を
読み返すってことですね、
はい、題材として、これ毎年その読み返しながらっていうことでやってらっしゃるんですか。
項目ごとに、30分ばかの単位ですので、
はい、
まだ残ってる部分がありますが、一個ずつ読み返していくという話になっております。
年度でこうくくられていますので、この後も11月から来年の3月まで月に1回予定があるんですけれど、こう途中でちょっと調校したいよというか受講したいよという方がいらっしゃった場合は参加することはできるんですか。
会員とかそういう特定なことはございませんので、
はい、
メンバーは出入り自由ですので、
そうなんですね、
いつでも聴講とか、参加は可能です。南知多の学習交流センターという、
はい、
ところで毎月第4月曜日に夜7時から開催しております。
この先の予定を見てみるとゲストハウスの、太陽堂の水戸さんのお話も予定されておりますが、こういった外からいらっしゃった方が遠山を盛り上げているっていうことに関して、播磨さんはどんな風にその姿って映っていらっしゃいますか。
彼女を活躍しておりまして、富山の活性化に一翼になっていただいている感じがしますが、
はい、
そういった方々のメンバーの中で女性の活躍というのが富山 の活力になっているようなところがございますので、大変移住者とは言いながらもう富山に住んでいる馴染んで富山をリードしていただくような女性たちが何かおられますので、期待しているところでございます。
直近でいきますと11月24日月曜日祝日振り替休日ですね、この日夜7時から9時まで、ちょうど桜井博人さんのお話がね聞けるということで、お申し込みなどは0260-34-2364まで
お申し込み
ください。公民館のは今月は南信濃公民館から遠山城民大学について播磨道夫さんにお話伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。